エコロジー、それは環境に配慮するということ。ここに声でエコをテーマに声優、ナレーター、ミュージシャンがエコ心を学ぶためエコメンを結成。レインボーアース東京ナンバーワンエコレイディオ。始まりました。
さあ、
さあ始まりましたよ。レインボーアースポッドキャスト版2016年3月放送回、今月も東京で一番エコになりたいラジオ番組レインボーアースにお付き合いください。今月のメインパーソナリティは声でエコをテーマに結成したユニットエコメンの矢沢清美と
丸賀俊介です。
よろしくお願いいたします。さっきエンディング撮ったじゃん。
そうなんですよ、
さっき先月分のエンディング撮ったじゃん。
時空が歪むからやめて。
いや違うよ、時空の歪みを正してるんだよ俺は今。
こうネタバラシ的なね。
そうだいたいだから今何日ぐらいなのかみんな予想がつくよね。
今はね、2月の
20日です。
そうね、
言っちゃった、
はい、そういうわけで。さっきのも2月の20日ですね。
いや本当に風通しのいい番組ですね。
本当に
情報明け広げ、
1月に撮った放送のエンディングをさっき撮って、で今は3月の第1週の放送のオープニングだから、
を撮ろうとしてるんですね。
だから
ある意味では一仕事終わったわけですよね。
そうもうちょっといい疲労感がね、
疲労感がね、肩がちょっと痛い、
帰ろうか
、ウイスキーのなんかチョコレートあんだよね。
そうそう、
だから2月20日だから矢沢さんが持ってきてくれたんですけど、
みんなのたまにややこし
すぎる。3月
来週ホワイトデーだから、
まあ、とはいえこれは3月放送分ですよ。
ぐっちゃぐちゃだ、ぐっちゃぐちゃ。
3月放送分ですよ。
4月の頭はじゃあなんかお菓子がある
というわけでですね、はい、まあ、時空の歪みを正すっていうのはですね、いろいろ難しいですね。
そうですね、
はい、さて、
はい、そんな時空が歪みまくっているレインボーアースではですね、
はい、
皆さんからのメッセージを
お待ちしています。
イエーイ。
メールはエコメンアンダーバーお手紙@yahoo.co.jp、
ツイッターでは
ハッシュタグシャープ219でコメントよろしくお願いします。
詳しくは我々のブログは
エコメンブログにあります。なんでこういう文化になったんだこれ。ひらがなでエコメンと検索してください。というわけで今月もよろしくお願いいたします。
お願いします。
オープニングでした。じゃじゃ
ー
ん。
というわけで、
はい、というわけで、
さっきもね4人分の声がしたと思うんですけれども、はい、改めまして残りの
僕ね、どうせ喋ってくるって
出作拓也です。
あ、言うんだね。
よろしくお願いします。
そして
3人かな、3人かな、
斉藤浩一です。
お手手をブンブン振っては登場ですね。イエーイ。
伝わらない感じで、
イエーイ。 なんかちょっと鬱陶しい、鬱陶しい、鬱陶しい、周りが鬱陶しいね、というわけでですよ、4人揃ったところで、でもこの4人ね、さっきもちょうど話したけど、
そうそうそうそう、
先月のエコメンメンバー
そ, う そ, う
そ,
う
そのままいるから整合性取れてるって話、
ね、取れてるんだけど、もうネタバラシをしまくってるうまいことやれよっていう ね,
そうだね、
全部話すのか、
全部話していこう、全て話していこう、
ね、だけどさ、うん、アルカさん、まあ、この通常放送だと結構久しぶりでしょ、
うん、何か
あ、そうだっけ、
そうだよ、12月放送回来れなかったでしょ、で1月放送回も来てないもんね、
そうだったか、そうだった、そうだった、そうだったわ。そんな気がしてきたわ。
そうそうそう。まあ先月放送回はもちろんいたけど、
う
ん、
確かにそうだ。俺
すごいすごい、あの怠け鮎メンバーと、まあ、わちゃっとした、
わちゃっとした。
ほんで11月はあれでしょ？
そうか、芝浦さん。
芝浦さんでしょ？
あ、そうか。
で10月、10月はタクミが来て、タクミんち？
あ、タクミんちが10月
か、あれ。だったよね。だったんで、うん、おすげえ久しぶりじゃん。
久しぶりかねえけど、
まあ、
久しぶりじゃん。
やったアルカさん。
どうも。
ちょっとなんかいろいろ近況とか話してよ。
近況ですか。
どうぞ。
最近あの、うん、日銀がマイナス金利を導入
しましたよね。なんか先月もそんな話したね。
もう最近かどうか分かんないからね。
あ、そっか、もう最近じゃない、
ね。もうだいぶ最近じゃないよ。
もう始まってね、2月の16日から実施されましたけれどもね、実際にね。
どうなってるんでしょうね。
この下りいらないですね。
うん、これを聞いていただいてるのは3月の7日なんじゃないかな。
そうですね、そうです。本当。本当にそうです。いやもう本当別に特にこれといって何もしてないよね僕はねあの今後の私に期待してください
ライブとかは、ライブの予定とかは
決まってないんだよね。
あ、そうなの。
なんか、うん、まあ、曲作ってみたいな話はあるんだけど、それも別に発表できる感じじゃないしね。
うん、
だからまあ今後の僕に期待してください明日から頑張るから俺。明日から頑張る。
おお、頑張れよ。
うん、
まあ、
うん、
せいぜい頑張れ。
せいぜい頑張る。せいぜいたくましく生きていくわ、俺。
マイナス金利に負けるな。
負けない。負けない。というわけでマイナス金利、東京で一番マイナス金利になりたいラジオ番組。
東京で一番、はい、
どんなラジオなんだろう。
おっと危ねえ、エコメンだった
エコバ
エコ番組だったよこれ。
マイナス金利のお話をすればいいんですか。
いやちょっとエコっぽい話してこい。エコっぽい話を。
エコっぽい話、
うん、エコっぽい防災の話とかしよう
ひどいな。
そうそう、今月のね、トークテーマ
でね、これはね、ね、あの事前に防災の話をするっていうくだりがあったんですね。
そうそう、毎回毎回この振りひどすぎるよ
すごいナチュラルだった。
すごい自然でしょ。
自然だった。
おっと危ないあたりとかもうすっごい自然な演技だったでしょ。
自然だった。
演技って言っちゃったけど
防災だからさ、うん、結構真面目なトークテーマじゃないですか。
時期的にもね。
そうですよ、
5年目です
し
ね。
そうですよ、5年経つんですね。
なんですよ、
早いもんだわ。
なんだかありがとうございます。私が作った空気を
本当ひどい空気でこの話に突入することになってたけど
ありがとうございます。
ちょうど5年、だから、放送回で考えると来週なのか。
うん、
うん、そうですね。
そうだね。
いやいやいやいや、どうすか防災。
そう、防災っていうかあのやっぱあのね、地震を機に防災用具とか改めて集めた人とかいると思うんですけど、うん、5年経つと多分そうそうね、賞味期限とかを迎えてるんじゃないかと思って、まあそれもあって捨てちゃうともったいないので、まあ、そのテーマにしようかなと思って今月、まあ、ベタに防災にしちゃったんですけど、ベタにやっぱ5年とかで切れるの多いから、
ね、結構ね、あの食料とかは思ってたより早いよね。
そうなんですよね。
ああいうあのなんつーの防災用の食料ってさ、
うんうん、そう、もうちょっと持ってくれるといいんだけど、持つやつは高いんですよねやっぱね。
へ、
うん、はい、
どうなんですか皆さん、そういうのしてます。
あんまりしてないかもしれないな僕。まあ、
あんまりの意味がちょっと
よくない。缶詰とかをさ入れてあるけど。
おお、偉い、ね、
でもあれ日常として使いながらこう買い足してっていうやつ。
まあそう、あのでも多めに買ってあるぐらいかな。
うん、
なるべく使わないようにしてるぐらい。
なるほどね。
うん、雨降ってて買い物行くのめんどくさいって時に取り出すみたいな。
おもむろに。
おもむろに取り出す、
は
いはいはい。
ああ、
こんなぐらいかな。
なるほどなるほどなるほど。そうやってこう微妙にローテーションさせながら、
そうそうそう、
ローリングストックを、ね、
少しずつ伸ばしていくパターンね。はい、はい、はい。
ローリングストック方式ってかっこいいな。
なんで小声になったの？
いやいやいや、でもあんまり放送に載せない方がいいかと思って小声で言ってみた。
あ、でもそれは実際そう言われてる。
言われてるはず。
そうなんですね。防災用語で。
そうそうになります。
違ったらお前、確かそうだったよ。
もうどうですか？
じゃあ一応バッグにアルバム絵とか詰めてベタなのは用意してあるんですけど。
あ、もうすぐ持ち出せるように。
そうそうそうそうそう。ただちょっと今悩みのターンなんですけど、アルファ米とかってもちろん前に昔に比べたら美味しいんですけど、うん、そのなんだろう、切れる前に食べるって考えた時にやっぱり普通に炊いたご飯の方が美味しいから、うん、この食べるタイミングがまたこんなにしようかなみたいな感じでどうしても逃しがちなんですよね、うん、で最後の方にまとまってこうアルファ米だけ食べるでまたまとまって買うから同じ時期にまたバタバタバタバタ切れるみたいな、うん、それなんとかしたいなと思ってるんですけど、
ほう、
一応まあそういう防災用具はあります。
あ、アルファ米ってどういうもの？
一回炊いたお米を、
は
あ、私乾燥させてあるのかな、だからお水とかお湯とか入れると時間かかるんですけど、うん、まあ米に戻る、食べられる、うん、
フリーズドライみたい
な、まあ、そんなようなもんですね、ですね、多分ね、うん、
あ、別に炊く必要とか電子レンジにかける必要とかもないパターン、
ね、お湯だったら確か20分とかだったかな、水だったらもうちょっとかかる、1時間だったら忘れてかかるんですけど、それで一応お米になるよっていう。
へー、すごいね。
割とベタな、
ちゃんとしてるね。うん、もう全然俺もう備蓄品とかはあまりないっす。
あ、本当に？
はっきり言って、
うんうんうん、
まあただね、まあ、別に家がそんな広くないからまあささっと持ち出せるものぐらいは、
うんうん、
まあ別にそんなに時間かからずにできるかなっていうところではありますけどね。
なるほど。
どうすか？
僕もあのお菓子がすごい缶詰になって売ってたり。
はいはいはいはいはい。
今まあ言っちゃうとリッツとか、う
ん、あ、はいはい、
ビスコみたいなのが缶詰にこうデカめのに入ってて、
うんうん、
でそれは普通に売られてるものよりも長く持つ。
はいはいはいはいはい、はい、
でもやっぱり僕も揃え始めたのが震災の後に、はいはい、あった方がいいんだな。でも一人暮らしなんで、まあ、そういうお菓子ちょっと食べれる分ぐらいあればいいかなっていうので置いといたのが、
うん
うん、確かにそろそろ切れ始めます
ですよね、うん、そんな時期になってきたんですよね、うん、でもお菓子食べやすいですね、
うんうんうん、
まあでも確かにね、この機会にちょっと一回またね見直してね、
うん、
また俺もちょっと買ってみようかな、そういうのも一応、う
ん、一応、
うんうん、一応置いといた方がいいかなと。震災の時のね、本当コンビニの中の何もなさはすごかったからね、
うん、いや
もう本当ね、2011年でしょあれ、
11、
うん、
もうやっぱなんだかんだ言って俺の人生の中では一番でかい出来事だった気がする、うん、あれが、
うん、もうちょうどあれだったんですよね、なんか仕事から出てたんですよね。そうそうそうそう、
なんか番組でも話したことあるかもしれないけど、うん、もう出てて帰れなくなって、で公共施設にこう、帰宅難民で、
うん、
泊まらせてもらって翌日帰るみたいなことをしたんでね、うん、いやこんなになるんだなっていうね、
うん、
感じはありましたね。まあね、本当に家をなくした方とかもいらっしゃいますから、うん、それと比べるとあれですけど、いやすごかったっていうか、本当日本ってあれですよね、災害大国ですよね。
あ、そう
ですね。ちょっと仕事で前、うん、教材、中学校とかの教材みたいなビデオの仕事をしたことがあって、
はいはい、
それでなんか自然災害についてみたいなのの勉強するビデオみたいなやつだったんだけど、それ見ると本当なんかどこにいても災害から逃れられない状況になってるからね、日本っていうのは。
どのジャンルからを回避するためにどこに行くと別の何かが
あるんだよね。そうそうそうそうそうそう、だもうね、もう場所によってはその火山があるとか、
うん、
そのプレートがあるとか、ね、いろんなものがあるし、場所によらずに台風被害とか、ね、いろいろあるから、いやー本当ね、すごいですね日本ってね。え？
はい。
どうまとめたらいい？
いやそこはちょっと回しの矢沢さんがうまくこう綺麗にまとめてよ。 いや 見直しましょうってことですよ。
そうですよ、
ね、
まあ、つまり何があってもおかしくない国だからな、まあ、その備蓄するものとかもね、ちゃんと改めて考え直しましょうということでございましょうか、う
ん、まあ、リスナーの皆さんもせっかくなんでこうちょっとね、うん、あの賞味期限とか確認とかしてね、
で来るときにね、あのアルファ米、さっき言ったアルファ米の、うん、なんか美味しい食べ方とかないのかなと思って検索したら、うん、そのアルファ米を出してる会社があるんですけど、私もそこの会社のを持ってるんですけど、
う
ん、おにし、ちょっと待ってくださいねおにしフード、おにし食品さんなんですけど、うん、そこのホームページに行くとレシピから選ぶって言って、こうアルファ米のね、この辺のアルファ米を使って五平餅を作ろうとか、あとあのライスピザを作ろうみたいなレシピがあったりして、
使った料理をするってことね。
そうそうそうそう。
じゃあアルファ米ってどっちかっていうと、うん、こうもち米的な感じなの？
米なんだけどね、うん、でもやっぱ普通、
まあ、普通にご飯として食べるには、うん、まあ、正直美味しくないから、うん、だから
美味しく、そうね、普通に炊いたのとはやっぱ違うよね、うんうん、
だからちょっと工夫して、
そうそうそう、
あの賞味期限切れそうだとかっていう、そういう緊急じゃない場合は
そうそうそうそう、
ちょっと工夫して美味しく食べようと。
そうなんですよ。
それもぜひ、
ね、
あのエコメンブログに、
お、じゃあリンク貼っておきますね。
貼っといてくださいよ。
結構簡単にいろいろできそうですよ、お家にあるものでね、
うん、
うん、
おすすめは
五平餅、美味しそうですよ。アルファ米の袋にお湯と砂糖を入れて、でその間に鍋にみたらしみたいなのを作っといて、
うん、
でアルファ米をこう戻ったのを綿棒で叩いて成形してみたいな感じ。
へ
え、
餅っぽくなるの？ちゃんと
一応なってますね、ほらこれ焼いてるのかな、その。
ああ本当だ本当だ、
こういう感じの見えます。私もちょっと保護し
い、あ本当だ、
お美味しそうですな、
ね、普通に食べるのよりやっぱ美味しそうだし、
そのままでも水入れて戻るんだったら、うん、だし汁とか入れて味つけちゃったりして、
多分塩味があるだけでもだいぶ違うと思う、ね、うんうん、
そのまま味が染み込みそうな、
うんうん、イメージが、
お鍋の雑炊にするとかね、
うん、
あーいいです、クラムチャウダーとかに入れて食べてる人もいましたね
はいはいはいはい、なるほどね。それはもうぜひ皆さんもそういうのをね参考にして、
うん、
ね、ちょっと自宅の備蓄品も確認してもらいたいなと。
そうですね、いざという時に切れちゃってるとやっぱね、
はい、でね、
はあ、
全然関係ない話していい？
お、はい
ん、
全然関係ないけど、今までの話とは、うん、今までの話とは、まあ、ちょっとベクトルの違う話として聞いてもらいたいんですけど、
うん、
防災っていうとね、うん、もちろんそういう現実的なこともすごく重要なんですよ、
うんうん、
重要なんですけど、僕はねやっぱりね、いつもねこう日本でね、
うん、
こうゾンビが大量発生したらどうやって助かるかっていうことのシミュレーション、
それ災害かな、まあ、いいか災害か、
よく考えてるんだけど、
うん、
その件についてこう皆さんにもちょっとお話を聞きたいなと思いまして、
前提がね、前提がスケール広すぎてねあのゾンビがどのあたりにいっぱい出てきたのかとか僕以外みんなゾンビになったのかとか状況にもよるかな。
ゾンビ
いやこれがね、これがね、はい、この今さっきの矢沢さんじゃないけど、ね、
なんか出すよ
これがね、
うん、
ちゃんとした防災のサイトにね、このゾンビハザードが発生した場合の対処の方法とかがあるんですよ。
ゾンビハザードはそのなんていうの、その地震とか台風とかと並んで書いていいもの？
これね、あのこれもね、あの、うん、貼っておきますよ、エコメンブログ、
はい、
このソナジオ JP っていう、
うん、
あのね、
うん、
サイトがあって、
うん、
これちゃんとした、
うん、
メインにすると、
うん、
他のなんか防災とか災害リスク危機とか、
なんかちゃんとしてる、
ちゃんと学んでいるサイトなんだけど、
うん、
学んでくれるサイトなんだけど、その中でゾンビ対策の項目もあるんですよね。
それエイプリルフールに作った項目が残ってるとか
じゃない？いやいやいやいや、
そこだけ虚構新聞にリンク貼って
あるわけない。武器なしでサバイバルする7つの対処方法こう発生時に想定される被害状況と対処方法とかね、
うん、
ゾンビ対策1、目の前でゾンビが発生し始めた際の対処法とかね、
始めた、
そうそうそう、
湧いてきてる、
ゾンビ発生直後の情報収集と分析ポイントとかね、
はあはあ、
そういうのをこうすごく真面目に書いてて、
うん、
結構面白いんでこれも読んで
そんなの見つけちゃった。
いやいや、でも俺もさすがに興味出るわこれは。
いやでもね、世の中にはね本当にそれをね真面目に考えてる人といっぱいいて、 ね、あのそういう場合に対策する武器とかを自作して YouTube とかで公開してる人もいるし、効果的にこうゾンビを倒せるようにっていうね、う
ん、ごめん、そもそもゾンビってなんだっけ。
そうそうそう、そこなんです
よ。始まっちゃうよ、そんな質問したら。
いや、違う違う。
大丈夫だよ、まだ大丈夫、まだ大丈夫。そうそう、そこなの、そこなの、うん、そこなの。だからね、この備える JP のところを読んでみても、
はい、
あの最初に情報収集が重要だと。ね、
はい、
自分はこの最初はむやみやたらにこうどっかに籠城するとかね、まあ、映画でベタなのはショッピングセンターとかさ、
ホームセンターとか、
ホームセンターとかに籠城するっていう感じだけど、うん、それよりも最初はちょっと情報収集が重要だと、
うんうん、
ね、情報収集してその出てきたゾンビがどういうものなのかっていうのをあの正確に把握する必要があると。報道とかでは絶対にこう最初にもうゾンビが発生しましたみたいな報道は絶対ないから、
うんうん、
ね、そんなことを、ね、言ってもおかしなことになるだけだから、うん、だからこう SNS とかまだインフラが生きてる間に、
はいはい、
しっかりと情報を把握して、で噛まれると 100% その
ゾンビ化する
のかとか、うんうん、あとはあのなんつうの空気感染するか否かとか、
はいはいはい、
そのゾンビは走るのか走らないのか、
なるほど、
スピードが遅くなるのか、うん、遅くならないのか、はいはい
は
い、
何に反応するのか、
そうそうそうそうそう、光、あの目で見るのか、うん、嗅覚なのか、うん、音なのかとかね、うん、そういうことをやっぱ最初は多分いろいろとね、あのしっかり把握する必要があると思うんですよね。
確かにそれによって対策が違いますもん
ね。そうそうそうそうそう、だからちょっと2日3日ぐらいはちょっと自宅でしっかりこう情報を集める、
うんうんうん、
一気に広がる前に
ツイッターとかで検索して、
そうそうそうそうそうそうそうそう、そういうことをね考えるのがすごい楽しいんだけど、
うん、
楽しそうだね。伝わってくるよ。
バレンタインから今1週間ぐらい
あの自宅にちょっと 今あるので考えたら、今の自宅だとちょっとやっぱ抑えきれないから、一気に来たら、
うん、
とりあえず、うん、情報収集してこう対処法をしっかり練ってから、まずはちょっと今自宅にあるスコップを使って外に出て、でやっぱ車かな。
車をどこで手に入れるんだ。
車をやっぱちょっと足は入手しないといけないしなとか、最初でそこからどこに向かうかなとか考えるのって楽しい。
まあ分からなくはないよ。うん、そういうの楽しいよね。
このその
妄想、ね、妄想するの楽しい。
仮想的な防災の話から、うん、映画の楽しみ方みたいな、ちょっとそういうのも含まれるっていう。
いやもうだから本当にちょっと同列にね、同列にこう話を並べてしまうとちょっとね、ちょっと不謹慎なことになってしまうからもしれないから、うんうんうん、あくまで別話として。
別
話別話と防災というキーワードに関する別話として聞いてほしいんだけど。
小田さん、このチョコレート美味しいよ。
おい。
聞いてる聞いてる聞いてるよ聞いてる。
どうですか。俺ばっか話してもしょうがないんでね。
まあ、そんな切れ端を投げられた
そうだね、切れ端だったね今ね。
あれダメかな、考えない。
斉藤さんどう思います。
僕もでもね、そういう映画見ながらね、僕だったらどうしようかなっていう、
ね、
ただ
考えるよ、ね、
結構そういう映画って海外ものが多い。
そうそうそう、そこなんですよ。こうね、あのね、備える JP にもね、こう日本で起きた場合っていうことが詳しく書いてあるんで、ここ重要なんですよ、うん、ね、ホームセンターとか行ってすぐ銃とか手にできないから。
そうなんですよ、
ね、
俺たち、
うん、
ね、もう1対1の状況でも結構危険だよ、
うん、
銃とかねあればね、うん、別だけど、
うん、
ごめん俺ばっかり話した
。そこがねまずもう前提として問題になるところがある
んですよ、うんうん、何を使うかとかね、
そう、
何を武器として持って出るかとかね、
うん、
重すぎるとやっぱきついし、
うん、
かといって簡単に壊れるものだとやっぱちょっと心もとない、
うん、
ね、
またこう海外みたいに郊外に行くと道しかなくて周りが平野みたいなところって日本あんまないじゃないですか、
人がいないところとかね、どこに行っても人がいるからね。
そうなんですよ、
そこはねやっぱね重要なところで、どこに行くかっていうのは重要だよね。やっぱホームセンターとかはさ、
フェードアウトとかでいいですかね。
これフェードアウト、
ホームセンターとかはやっぱり武器とかは豊富にあるけど、食料の問題があるじゃん。
本人にねいろいろ検証して
もらうから。そうですね、
食料
こんな感じでとりあえず私たちはチョコを食べながら、
こね、チョコの後にこれ食べると
美味しい、ね、バリケードを張るとかね、
やっぱ甘いしょっぱいは正義、
正義だね、
おいてはホームセンターは有利だけど、
これもしチョコレートだけだった
らウイスキーだね、長期間立てこもるとなると
ウイスキー、
やっぱ難しい、
ウイスキー、
ウイスキー、
チョコレートだけだったらウイスキーだ
ね、これね、難しい、
そうそうそうそう、日本の場合どこに立てこもればいいのか
みたいな、
これね、ヘーゼルナッツも入ってるから
なかなか難しい、
でも僕ここまで話してあれなんだけど、これ絶対聞きづらいだろ、このクロストークはこのクロストークは絶対
どっちも譲んなかった
わかりました、
はい、
ですね、じゃあ僕がまとめを発表したいと思います。
お
まあ、もしね、うん、ゾンビが大量発生した場合も、はい、発生した場合も、はい、やはり 2,3 日は情報収集が必要だったりするわけなんで、うんうん、すぐにね行動せずにね情報収集が必要だったりするわけなんで、うん、やっぱり 2,3 日分ぐらいの備蓄はしっかりと皆さん備えておきましょう。
あら、綺麗にまとめた。
それでは皆さん、また来週、
また来 週、
また来週。
今の綺麗だった。緑と青にジムライン、自転車を飛び降りて、あの人が松森へ遭遇んだ。探しに行こう僕らの愛を、oh, 響くかなの日のメロディー、の夜さあどこへ繰り出そうか、自転車に乗って